ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ルル大統領は国軍に将来の戦いの特性を予測するよう要請することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ルル大統領はインドネシア国軍の兵士に将来の戦いの新しい特性を予測するように求めました。ジョコ・ウィドゥル大統領は月曜日にジャカルタの国家宮殿で、国軍はより大きな破壊力を持つ将来の戦いの新しい特性を予測する準備をしなければならないと語りました。大統領はインドネシア国軍発足75周年の記念式典でそれを伝え、その式典にはマルファミン副大統領、マフト MD 政治法治安調整大臣、プラボー・スビアント国防大臣、大統領官邸長官であるムルドコ氏も出席しました。ジョクルル大統領はより短時間で勝者が決定する戦い、従来型と非従来型及び社会的、政治的、経済的な次元を超えて様々な戦術を一体化したハイブリッド戦闘について述べました。大統領によると、この戦いに勝つためには技術とそれを管理する人間の変革を伴う組織の変革を経なければならないということです。現在は将来の戦いの戦術と戦略に影響を与える軍事技術の飛躍の時代にいます。大統領はまた国軍が情報技術、ナノ技術、人工知能技術の分野における飛躍を理解し、活用することができる技術と人材を変革し続けるよう要請しました。それでは次のニュースです。通信情報省は中小企業デジタルトレーニングプログラムを開始することについてお伝えします。インドネシア通信情報省は COVID-19 のパンデミックの最中、インドネシアの経済成長を 支援する中で、中小企業の持続可能性をサポートするために、中小企業デジタルトレーニングプログラムを開始しました。ジョニー・ゲイ・プレイ、通信情報大臣は、10月5日月曜日にジャカルタで、オンラインで行われた中小企業デジタルトレーニングプログラム開始式典で演説して、このプログラムはインドネシアの中小企業を前進、活性化することを目的としていると述べました。ジョニー・ゲイ・プレイ大臣は、現在インドネシアは、インドネシアの15万以上の公共サービスポイントで 4G 信号を耐えたインターネットインフラも提供していると付け加えました。多機能衛星サトリア1を通じて2023年の第3四半期に軌道に乗る予定です。それは通信情報省がインドネシアでのデジタルベースの中小企業の向上をサポートし、グローバルなバリューチェーンで競争できるようにするために行われます。それでは次のニュースです。ニュージーランドはオークランドの制限を解除することについてお伝えします。ニュージーランドのオークランドでの制限は10月7日水曜日に正式に解除されます。国内最大の投資の一つであるオークランドでは、新型コロナウイルスの感染がすでに制御されているとみなされたため、警戒レベル1に引き下げられます。ニュージーランドのジャシンダ・アーダン首相は10月5日月曜日の声明で、オークランドの COVID-19 のクラスターのうち5人だけがまだ回復していないと述べました。流行は8月以来コントロールされていないと考えられており、その結果、国の総感染者数は179人になりました。ニュージーランドでは COVID-19 の感染がオークランドで再確認される前は、102日間感染者がいませんでした。このため、オークランドは再びロックダウンされましたが、他の地域はわずかな制限のみが課されました。それでは次のニュースです。ホワイトハウスでのイベントに参加した後、トランプ大統領を含む7人が新型コロナウイルスに感染したことについてお伝えします。米国の共和党の役人と政治家の間で発生したコロナウイルスクラスターは、先週ホワイトハウスのロースガーデンでドナルド・トランプ大統領が開催した最高裁判官候補者の発表中に始まったことで強く疑われています。イベントに参加した少なくとも7人が新型コロナウイルスの検査で陽性でした。10月5日月曜日に CNN が報道したように、匿名を条件に発言したトランプ政権の高官は、新型コロナウイルス感染の可能性は9月26日にアメリカ最高裁判所の裁判官の候補者としてエイミー・コニー・バレット氏を発表した時に始まったことを認めました。9月26日にホワイトハウスの庭で開催された このイベントには、ホワイトハウスの関係者、トランプ大統領の仲間、政府の閣僚、共和党の国会議員、そしてバレット氏の家族や友人が集まりました。今週、バレット氏と彼女の夫は、今年初めに新型コロナウイルスに感染し、二人ともすでに回復していることが明らかになりました。それでは最後のニュースです。マレーシアは外国人学生の入国を2020年12月31日まで延期することについてお伝えします。マレーシア移民局または GIM は2020年12月31日まで新規及び既存の外国人学生の入国を停止します。GIM のダト・インドラ・ハイル・ザイミ・ビンダウ局長は日曜日にプトラジャヤで延期にはマレーシア移民局から卒業証書を受け取った学生が含まれると語りました。この延期は2020年10月2日の高等教育省による2020年10月に入学する学生の登録と対面授業を延期するという決定に伴うものです。だとインドラ局長によると、マレーシア移民局はまた高等教育省が留学生のフライトの再スケジュールについて航空会社と交渉していると伝えたということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は100万のインドネシアの家プログラムについてお伝えします。インドネシアと国連の人間共住計画は2020年全世界人間共住計画の日の記念行事を開催して、スラバヤは10月5日と6日にそのホストとなりました。すべての人のための住宅、より良い都市の未来が今年の記念日のテーマです。ジョクルル大統領はこのテーマは非常に適切だと考えました。10月5日月曜日にバーチャル行われた歓迎スピーチで、ジョクルル大統領は、家は全ての人にとって基本的に必要だと述べました。家は国の強さの主要な柱として家族を強くします。家はまた、COVID-19 のパンデミックを含む様々な健康リスクに対する防波堤でもあります。事実、COVID-19 のパンデミックで新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための要塞となったのは家でした。家にいる、家から勉強する、家から仕事をする、家から礼拝するという呼びかけは、世界保健機関が COVID-19 のパンデミックを宣言して以来、影響を受けたほぼ全ての国で強調されてきたことです。その後、生じた問題は全ての家族が家族の要塞になる家を持っていますか？ということです。家は確かに多くの国が直面している問題です。国連のアントニオ・グテレ事務総長は今年のその記念日の声明で、現在10億人が人口密集地にある満足のいかない家に住んでいると述べました。世界的な需要を満たすには毎日9万6千以上の家を完成させる必要があり、それはグリーン 以降の一部である必要があります。家の問題はまたジョクルルレトリオ政権の特別な関心事になっています。2015年からインドネシアは毎年100万戸の家を建設する計画を立てていて、データによると2018年と2019年にはその目標値を超えました。2019年には120万戸以上の家が完成しました。ただ今年は今までとは異なります。公共事業国民住宅省の住宅総局のデータによると、2020年8月の第3四半期までに26万4457戸の家が建設されました。 COVID-19 のパンデミックが100万戸の家プログラムの実施に非常に大きな影響を及ぼしています。しかしインドネシアは今年の目標である100万戸の家を達成できると楽観視しています。特に低所得者のために毎年100万戸の家の建設を実施するのは大変な作業です。住むにふさわしい家を提供するというすべての当事者の認識は、100万戸の家の建設を支援するという共通の責任です。政府、金融機関、民間部門、地域社会が100万戸の家プログラムに全面的に参加することで、すべての市民の家に対する権利を実現するというインドネシア政府の目標の達成を加速させることができます。その結果、インドネシアのすべての家族は住むにふさわしい家を持ち、その家はすべての居住者にとっての砦になります。将来的には建てられた家は居住として機能するだけではありません。 COVID-19 は訓練を提供しており、暮らす場所にもなります。1年100万戸の家プログラムは誰一人として取り残されないというインドネシア政府の責任の証拠です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリッティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコンワコナウコンヤハミニ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1976年10月6日に多摩薩大学虐殺事件のことから始めます。多摩薩大学虐殺事件は1976年10月6日にタイのバンコクにある多摩薩大学と隣接するサナムルワンフィールドの学生デモ隊に対するタイ国軍による攻撃でした。虐殺の前に元軍事独裁者であるタノン・キッティ・カチョンはシンガポールからタイへの帰国に反対して、様々な大学からの4000人から5000人の学生が1週間以上集まりました。虐殺の前日、デモ隊によって講じられたドラマは、工事の皇太子であるファジラル・ロンコンの首吊りを示していました。この噂の牧場に対応して、軍隊と警察、準軍隊が大学を取り囲まれました。10月6日の夜明け直前に学生抗議者に対する攻撃が始まり、午後まで続きました。今日に至るまで犠牲者の数は、タイ政府と生き残った虐殺の犠牲者との間の紛争です。政府によると、この虐殺で46人が死亡し、167人が負傷し、3000人が逮捕されました。多くの生存者が100人以上が死亡したと主張しました。次は1995年10月6日にペガスス座51番星 B が発見されたことについてです。ペガスス座51番星 B は太陽系外の太陽のような星の周りで発見された最小の惑星です。この惑星は熱い木星クラスのプロトタイプであり、ペガサス星座のペガスス座51番星 B を周回しています。惑星の発見は1995年10月6日にマイケル・マヨルとディディエル・クエロスによって発表されました。最後は2010年10月6日にインスタグラムが登場したことについてです。インスタグラムは現在全世界で最も人気のある携帯アプリの一つであり、2010年10月6日に最初にリリースされた以来、多くのユーザーがいます。インスタグラムはユーザーが写真を撮ったり、ビデオを撮ったり、デジタルフィルターを適用したり、インスタグラムを含む様々なソーシャルメディアでそれらを共有したりできる写真およびビデオ共有アプリです。インスタと呼ばれるソーシャルメディアには、世界中で1ヶ月あたり10億を超えるアクティブユーザーがいます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Saja lihat angkuhnya, tak ingin rasa aku mencinta. Dan tapi bila jauh darinya, tak mampu aku melupakannya. Mungkin memangnya salahku yang tak pernah mengerti cinta tak mengenal arti sebuah angkuhan.
Bila saja lihat dirinya, ingin hati tak jatuh cinta. Dan mungkin dia tak
tahu semua, semakin aku dibuat resah. Mungkin memangnya salahku yang tak pernah mengerti, cinta tak mengenal arti sebuah keangkuhan. Oh, oh, ingin ku ingkari perasaanku ini. Mengapa harus ku akui ku suka padanya?
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は核兵器の完全な廃止は世界の平和と安全にとって重要な要素であるについてお伝えします。国連の創設から75年、核不拡散条約または NPT の調印から50年、世界は未だ核兵器廃絶からはほど遠い状態です。核兵器の廃絶動力の進展の欠如は世界の国々の間の信頼の低下をもたらしました。これは10月2日にオンラインで開催された核兵器廃絶のための国際デイの記念と促進の首脳会議で、レッノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。レッノ大臣は10月3日、ホームページの kemru.go.id が引用したように、核兵器廃絶を達成するために3つの重要なことを強調しました。まず、核不拡散条件の実施と執行です。これに関して、レッノ外務大臣は、核兵器を保有する国を含む全ての国の完全な参加とコミットメントが非常に必要であると述べました。第二に、グローバルな武装解除のメカニズムとアーキテクチャを強調することです。核兵器の完全な廃止という目標を達成するためには、武器解除、会議、包括的な核実験の禁止、その他のメカニズムなど、いくつかの武器解除メカニズムを追求する必要があります。第三に、核武装解除を確実にすることは、世界の平穏にプラスの影響を与えることができることです。さらに、レッド外務大臣は、COVID-19 のパンデミックは、人的及び人道的保護は世界的な連帯によってのみ達成でき、核兵器では達成できないことを世界の国々に思い起こさせるものであると強調しました。インドネシアの外務大臣は核兵器の存在を維持することは明確なゼロサム状況であり、一方、核兵器の根絶は将来の 人類の存続を確かにすると述べて演説を締めくくりました。この会議は2020年9月21日から現在まで開催されている第75回国連総会首脳会議の一つです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Menjadi milikku, cintaku tak perlu ku ungkap kepadamu. Namun perasaanku jadi tak menentu, karena kau selalu ada di bersama siapa. Bila kau tiada, hampa dan sepi yang ku rasa. Bila tak bersamanya, hati ini selalu bertanya, adakah rasa ini sama? Mungkinkah kau juga
of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンインドネシアです。今日は東ジャワ州のゲニランギ観光村をご紹介します。 東ジャワ州のマグラン県を領航するとき、サランアン港はその主な目的地になりますが、サランアン港の他にもマグランには新しい観光アイコンがあります。それはグニランギ観光村です。場所はラウザンの斜面の下でマグランシーから1時間のところにあります。東海の喧騒から隠れたこの観光村は美しい自然の風景を提供しています。グニランギ観光村の入場料は5000ルピアです。グニランギ観光村にいると緑の丘を松の木が埋め尽くしているラウザンの斜面の景色を見ることができます。訪問者は美しい雰囲気を楽しみながら奇形に歩くことができます。時々木の家に立ち寄ったり、呼びされているベンチに座ったりすることができます。木陰でリラックスしたい場合はハンモックもご利用いただけます。管理人が森の中にいくつかのガゼボを用意しているので、雨が降るのを心配しなくても大丈夫です。山の涼しい雰囲気を楽しむだけでなく、さまざまなフォトスポットで写真を撮ることもできます。ここにたくさんの興味深い写真スポットがあります。フライングスイング、ハンギングバイク、ミニチュアエイフェルタワー、ホビットの家、崖の橋にある木製ボートなどです。強大な蝶の羽のあるフォトスポットや大きなハスの花の真ん中にもフォトスポットがあります。一部のフォトスポット、特に安全装置が必要フォトスポットは有料です。またこれらのフォトスポットとは別にメインのフォトスポットであるジャパンコーナーがあります。ここでは女性用の着物、男性用の侍の衣装をレンタルできます。傘や刀などもあります。和風の写真を撮ることができます。グニランギ観光村には子供の遊び場、ATV ゲーム、オオコウモリもいます。その他には公園の入り口から約 2km のところにティルトサリの滝があります。この滝に行く途中では住民の緑の農地の景色を眺めることができます。ティルトサリ滝は水が新鮮です。リスナーの皆さん、これでバスの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Padamu tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、 インドネシア語講座です。この番組はエレリ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回はバガイマナ、日本語でどうやってについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはバガイマナ、日本語でどうやってについての会話を聞いてください。今回はキャンパスの庭でシティさんはケフィンさんの期末試験の結果を聞きます。
ケフィン、apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Apakah sudah menerima hasil ujian?Apakah sudah menerima hasil ujian? 日本語で試験の結果を受け取りましたか？試験の結果を受け取りましたか？ Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? 日本語で結果はどうですか？結果はどうですか？ Hasil ujian.Hasil ujian. 日本語で試験の結果。試験の結果。Berapa nilai tesnya? Berapa nilai tesnya? 日本語でテストのスコアはどうですか？テストのスコアはどうですか？ Hasil foto. Hasil foto. 日本語で写真の結果、写真の結果。Cara memperbaharui paspor, cara memperbaharui paspor. 日本語でパスポートの更新の方法、パスポートの更新の方法。Pendapatmu tentang penduduk Indonesia.Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. 日本語で、インドネシア人についてあなたの意見。インドネシア人についてあなたの意見。リスナーの皆さん、何かの結果や行動の結果を聞きたい。時はバガイマナ、日本語でどうやってを使うことができます。ダイアログにはシティさんはバガイマナハシルニャ、日本語で結果はどうですかという文章でケフィンさんに、ケフィンさんの試験の結果を聞きます。この疑問詞は方法を聞きたり、他の人に意見を求めたり、アイディアの評価を求めたりするために使うこともできます。例えば、何かの結果を聞きたいときには、Bagaimana hasil foto itu? 日本語で、その写真の結果はどうですか？方法を聞くときには、Bagaimana cara perbaharui paspor? 日本語で、パスポートの更新の方法はどうですか？話し相手の意見を聞くときには、Bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? 日本語で、インドネシア人についてあなたの意見はどうですか？そして、アイディアの評価を求めるときには、Bagaimana pendapatmu tentang ide itu? 日本語で、そのアイディアについて、あなたの意見はどうですか？ と使うことができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は、マレの曲、ザピン・アナクダラという曲をご紹介します。ザピン・アナクダラの曲は、パーガが作曲しました。この曲の歌詞は非常に歌的で、歌の韻が振り返し歌われます。この曲は、乙女の人生について、語っています。イエット・ブスタミはマレーとダンドゥットの歌手として知られています。歌手として彼女は独特なマレーの歌い方でも知られています。 それでは皆さん、最後は、イエットブスタミが歌った、ザピンアナクダラを聞いてください。これで、音楽の昼場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。